気をつけ。礼。
おお、あざす。
お願いします。はい、今日は総合の時間ですけども、みんなも1組さんも2組さんもこの言葉よく聞いてると思います。愛の力でつながろうという言葉。で、その中の一つの勉強として、今日は桂田源太郎さんという方が来られています。そして、桂田さんが普段、どんな生活をしているのかとか、どういった生活もそうだし、普段、どんな風に過ごされているのかってどんなことをしているんだろうかっていう話を聞いて、そういったことを、学んでもらいたいと思います。それまでに君たち皆さんはアイマスクの体験であったり、顔上げましょう、肉みさん特に、車椅子の体験だったり、福祉に関して、いろいろ勉強してきましたね。してきましたね。
はい。
そういったこともちょっと考えながら、今日の話をしっかり聞いていってもらいたいと思います。ではすみません。じゃあまず桂田先生の方からお話、これからしてもらいますので、しっかりよく聞きましょう。じゃあよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
桂田源太郎と言います。声聞こえてる？後ろまで聞こえてるかな？
はい、
お茶の声聞こえてる？もう先生じゃないんで、ただのおっちゃんなんで、気楽に聞いててくださいね。
はい。
退屈しないように頑張って話したいと思います。で、どうでもいいインフォメーションなんですけども、小学校6年生にこちらの学校に桂田翔太っていうのがいまして、で翔太の父親をさせていただいたりとか、いろいろと、そういう活動を展開中です。はい。よろしくお願いします。ですね、まずおっちゃんとみんなで、今からおっちゃんが一方的にいっぱいいっぱい喋るんじゃなくて、みんなとお話ししてるつもりで、会話をしてるつもりでやるんで、ちょっと約束してほしいことがあります。何かというと、おっちゃんは、全く目が見えません。なので、なんかおっちゃんの話聞いてて、あ、それおもろいなとか、うんうんって思った時に、こううんうんってされてもわからない。なので、おっちゃんと話してへーって思ったら、へーって言ってな。なんだろう、普通の授業の時は静かに話聞かなきゃいけないけど、おっちゃんと、こうやって過ごす時はいっぱい声出してくださいね。で、いっぱい今からちょっと会場を温めましょう。ライブみたいな感じなんで、いっぱい声を出す練習をしたいと思います。いいですか？おっちゃんがせーのって言ったら、イエーイって言ってな、行くで、がっつり盛り上げるで、この空気を温めよう。温めていくよ。実はね、2回目なんで、自分もだんだんちょっと疲れてくるんで、頑張ってちょっと気合い入れるんで、温めていくんで、いくよ、協力してね。いくよ、せーの、
イエーイ。
あざっす。ありがとうございました。はい、これ空気がだんだんと温まってきました。はい。なんていうん、授業じゃないからね、トークショーみたいな感じなんで、気楽にやっていきたいと思います。さて、街中で皆さん、目が見えない人を見たことある人、拍手。はい、ありがとうございます。結構ね、目が見えない人っていうのは有名ですよね。なんか街中で見かけられてるっていうことで。さて、参考までになんですけども、目が見えない桂田源太郎という人をどっかで見かけたことある人、あ、いないんや。俺頑張らなあかんね。ちょっと知名度上げるために頑張っていきたいと思います。
拍手してあげて。拍手。
マジマジマジマジマジマジ、どこで見たん、おっちゃん。あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか、ありがとう。お、よかった、一人お客様ゲットやね。はい。そんな感じで、頑張っていきたいと思いますが、はい。さて、目が見えないことを想像してみてください。みんな目が見えない、アイマスク体験したとか言ってくれたけども、目が見えないってどんな感じだと思うかな。どんな感じだ、怖い、どんな感じだった、アイマスクしてどんな感じだった、
不安、
不安、うん、不安、怖い、こけそうやった、どこにいるか分かんない。 OK、 分かった。今みんなが言ってくれたこと、覚えといてください。不安やなとか、誰がどこにいるんか分かれへんなとか、こけそうやなとか、覚えといてね。で、そのみんなが持ってる、今持ってる気持ちが、おっちゃんと一緒に会話していくことで、これ、この時間が終わる頃にちょっとでも、もし変わっててくれたらなという感じで、それを目指して頑張っていきたいなと思います。ご協力よろしくお願いしますね。はい。 さて、目が見えないっていうのはどんなことなんだろうかっていう話です。目が見えない、さっき真っ暗やとか怖い不安やな。おっちゃんは真っ暗というか全く目が見えません。目の前でチョキとか出されても分からへん、ね、だからこれなんぼいいやと思うって分からへんね。だから青い空とか雲とか見ても見たことないので、見えないので見えません。そういう人を難しい言葉で全盲って言います。全く見えない人、またインターネットとかでグーグルしてくださいね。全盲って何やろうとかで、ウィキとかに載ってるんでね、調べてください。でかといって目が見えないけども、こうやって目を近づけるとスマートフォンとか見て、あ、なんか、うわ、なんか美味しそうなスイーツ載ってるやんけとかいう風に見える人もいてます。こういう風にちょっと視力がある、あなたたちよりもちょっと低いけども弱いけども視力がある人、その人たちのことを難しい言葉で弱視って言います。全盲と弱視、覚えておいてくださいね。いろんな見え方が、あります。全く目が見えないって見えないっていう人だけのことを見えない人、目が見えない視力障害者っていうんじゃなくて、いろんな見え方する人、例えばみんな、視野ってわかる？視野、見える幅とか、こう横見えるやん、正面見てても横の映像分かったりとかする、おっちゃんがちょっとね目が見えないのでうまく説明できないけど、視野意味わかるよね、視野、はい、OK、 で視野が、欠けてる人、視野欠損、欠けてる人ね、視野がちょっと少ない人、こういうふうに丸いのから覗いたみたいに正面しか見えなくて視野が、外側の視野がない人もいてるし、逆に真ん中の視野しかなくて周りが見えない、周りのとこが欠落、欠けている視野の見え方する人とかもいてます。いろんな見え方する人がいます。でそういういろんな見え方する人と全く見えない人と合わせて視力障害者って言ったりします。視力障害者、分かりやすく言うと目が見えない人、見えにくい人、関西弁で言うと目見えへん人ね。分かった？ OK？ ここまでいい？大丈夫？難しい？大丈夫？ OK？ はい、次、じゃあなんで目が見えなくなったんかなって、おっちゃんなんで目見えへんくなったんかなっていう話したいと思います。カミングアウトしようと思います。おっちゃんは、なんか一説によると、人様に言われるところによると、お前は悪いことばっかりしてたから神様がお前目見えへんようにしたるわ言うて罰ゲームで目が見えないっていう話があったりするんですけども、まあやんちゃなんはやんちゃやし悪い子なんですけども、それじゃなくです。原因があります。なんで目見えへんくなった、みんなさ、生まれた時何グラムだったでしょうか。覚えてる人わーって言うて。1989。何グラム何グラム。3000。あ、1989。あ、そうなんや。オッケー。3000。よっしゃ、上がった、ありがとう。はい、オッケー。はーい、聞いてください。はい、今いろいろ言ってくれたけども、3000とか2000とか2500とかいろんなのあります。で、おっちゃんは生まれた時になんと 1300g でした。 1300g ってどんぐらいかというと、ここに乗っちゃうね。ここに頭があったら、ここは足の先とここへ、これに乗るぐらいの赤ちゃんで生まれました。で、食べて食べて食べて食べてして、こんな豚になりましたね。おっさんになって大きくなったなみたいな、おめでとうみたいなはい、感じですけども。で、さて、ちっちゃく、2500g 切ると、昔は未熟児という言葉を使っていましたが、今低体重出生児っていうらしいですけども、そういうふうに、なんだろう、分類されています。で、 1300g なんで、もうめっちゃめっちゃもう低体重出生児の中のもうプロのプロみたいな感じだね。もう極めてる感じやね、言ったら。はい、で、そうなるとどうなるかというと、心臓とか肺とかがうまく機能していなかったり、出来上がりかけだったりします。で、そうすると呼吸したりとかするのが不完全なので、呼吸を補うために保育器っていうところに入ります。保育器、箱の中に、箱の中に入って、口のところに管がこうくっついて、そこから酸素をもらいました。で、その時のお医者様がというか、なんだろうな、大サービスしてくれてさ、酸素ガンガンくれてん。もういらんですわ言うてんのに、グッパーガーって、で、ガーくれるとどうなるかというと、はい、目の説明をしますね。おっちゃんのこっちの左手がグーしてるやつが目の玉だと思ってください。で、右手パーしてます。これが目の裏側にくっついてる網膜っていうやつです。で、こうくっつくことで、こっから網膜に 目と網膜がくっついています。くっついてて、こっから視神経っていうのが通ってて、おっちゃんの肩のあたりが脳みそ、大脳です。で、ここがこうつながって大脳に来るから、目で見た情報が、あ、これ これ、ああ、オッケーオッケー、これ山やな、六甲山綺麗なとかいうのが分かるんですよ。でこれはおっちゃんの場合、その酸素を大サービスでもういらん、いりまへん言うてんのにガッパーもらったことでこれがペロって取れちゃいました。これが離れているということは繋がっていないので目が見えませんっていうおっちゃんはそういう感じです。ザクッと言う、ざっくり言うとこんな感じね。で、他にも目の病気の名前聞いたことある人、目の病気ってなんかある？オッケーオッケー、そんな感じそんな感じ、オッケー大正解。白内障とか緑内障とかいろんな病気、難しいの視神経萎縮とかいろんなあんねんけどね、まあ、あのまた目の病気っていうんでまだ、うん、何でも、もう何でもあれググってください、はい、でそういう病気で目が見えなくなった人とかもいらっしゃいます。であと目が見えてみんなみたいに自分らみたいに、目が見えて大きくなりました、大人になりましたとか、まあいいや、でこう大きくなりましたね、こう車運転しててちょっと残念なことにガーンって交通事故でガーンって頭打ったりとかすると、それが場合によっては目が見えなくなったり、もう極端な話、ここにガラスのほっくすって刺さったりとかするとそれでもダメやね、言うたら失明します、目が見えなくなる。はい、今まで、目が見えないということについて、2つ言いました。目が見えないって言っても全く見えないことばっかりじゃなくていろんな見え方する人いてるんやでって、それまとめて視力障害者目見えへん人って言うんやで。で2つ目、そういう風になる、なんでそういう風になったんかなって、目が見えなくなる原因、なんでそうなったかなっていうのもいろんな種類があるんだよっていうことを言いました。 OK、 ここまで OK、はい、よし OK、 はい、3つ目、さて、3つ目ですけども、その目が見えないっていう状況を、さっきみんな目が見えなくなったらどうするって言ったら、なんかどんな感じって言ったら、不安やな、困るなっていう声が聞こえましたけども、例えば不安やな、困るな、目が見えへんって困ったなっていうふうに受け止めると困ってしまうねん、困ったなってなる、わかる。さやけど目が見えへんけど案外何でもできるぞって思ったら案外何でもしてしまう人になるんですよね。これ意味わかるかな。これを、3つ目にの要素、例えばあの目が見えないっていう見え方もいろいろあります。でそうなる原因もいろいろあります。なんでそうなったんかなもいろいろある。で目が見えないことっていうのを本人が、その人がどういうふうに受け止めるか、目が見えないって困ったなって思うのか、目が見えないけどやれることちょっとやってみようかなって思うのかとか、そういう受け止め方ですね。それによっていろいろと、生活の幅が広がったり広がらなかったりとかいろいろします。まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんだけども、受け止め方って大きい要素だと思っています。はい、そんな感じでもこれでおっちゃんの話が8割方 80% ぐらい完了してんねん、実のところ。だからここで、はい結びに入りますって言っておしまいって言ったら、みんななんか休み時間いっぱいあるんやけどね、ちょっとそうするとちょっとまずいので、ここから先は皆さんとおっちゃんと会話をしたいと思います。おっちゃんに、桂田源太郎っていうおっちゃんに、目見えへんかったらどんなんやねん、お前どんなんやとか、できひんことこんなんできひんやろとかいう質問がある人は手を挙げてください。で先生方はどなたか、その、
はい、
あの指名してください。はい、
質問がある人は手を挙げましょう。
はい、池田さん、
はい、
はい、
生活で一番困ることは何ですか？
生活で一番困ること、お小遣いが少ない違うそっちか、そこかよ生活で一番困ること、お酒飲みすぎて電車乗り越してしまって大変やったりとか。そうそう、そうね、冗談冗談ね、冗談やで言うの冗談やで、あの 家帰って言うたかね、あのね、あのでこれ覚えておいてほしいのが、目が見えへん人がみんなそうじゃないからね。おっちゃんの話しかしてないから、他の人はもっともっと賢い人とかいっぱいいてるんで、おっちゃんアホやけど、なんかアホな話聞いたから言うて、みんな家帰ってお母さんとかに、あんな目見えへん人今日来てんけど、目見えへん人って案外アホやでとか言うのよなしね。あの目見えへん人が全部じゃないからね、おっちゃんの場合っていう話なんで、よろしくお願いします。そうね、困ること、案外困ることないなって思ってんねん、受け止め方の話やねん、さっきの。だから困ることなんですかって、あ、例えばそうだな、例えば困ることでもないねんけど、まあ仕方ないなって思ってるけど、例えばどんだけなんかあのどんだけ素敵なお姉さん横にいても分かれへんからね、素敵やなとか、ほえなとか思えへん。大体そんなぐらいかな、あのアホなおっちゃんのちょっと困ったことというか残念なこと、あの何やろ、あの綺麗な景色見られへんとかな、六甲山の夜景って言って 夜景見に行こうぜって目見えてる人よう連れて行くねんけど、一緒に夜景行こうかとかで六甲行こうかって言うけど、おっちゃん六甲山上がっても寒って思うだけで、あんな景色見えへんからね。そこら辺残念かもしれないですけども、まああんまり困ってません。はい、次どうぞ。普段何をしているか、普段何をしているかってガガゴツざっくりしてんな。
具体的な。
どうしたらいい？
朝とか昼とか。
朝起きて飯食うて、どんな普段何してますで、どういう話やろ。
仕事の話。運動してるかとか、そういうこと
は
し
ない。
うん、
どれがいい？どれがいい？選んでいいよ。何でも聞いてくれていい。
仕事。
仕事は、さっきも、目が見えない人の仕事って何だろう。何があると思う。何ができそう。考えてくれ。ちょ、タクシードライバーやばいやろ。やばいろ。やばいな。なんかな、お客さん乗ってくださいって。俺目見えへんけどいいっすか。いやいや、もう降ります降ります。すいません、もう降ります。降ろしてください。なあ、タクシードライバー無理やな。あ、ちなみにだから F1 レーサーも無理や。はい。じゃあ、目が見えなくてもできそうな仕事なんだ。
展示の方。
展示の方何？展示の方何すんの？
展示の方
天井打つ、天井打つ、はい。それから
展示の本を、手で探って読んであげる。
読んであげる、仕事。あ、まあな、そうね。他は
学校の先生。
あ、学校の先生、OKOKOK。あとは天使の読み方を教える、OK、先生な。OK、わかった。だいぶ出てきました。でさて、みんなが言ってくれたみたいに、展示の本でそう授業をしたりとかする先生、盲学校の先生もいてるし、一般の学校にも、あ、 ここの聖徳小学校にはいらっしゃらないけれども、一般の皆さんが通っている学校に、活躍している、目が見えない人もおられます。でそれから肩凝ったなんてあんまり自分らないやろけど、マッサージってわかる？もみもみするマッサージ、針灸あんまマッサージとか言ったりするんだけど、そういうマッサージの仕事をしている人もいます。で中には、なんだろう、医師免許を持っている人がいらっしゃって、お医者さんの免許で、それでなんか精神科医とかいろんなされている方もいらっしゃるみたいですね。であと芸能関係、音楽やったりとか歌手やってる人とか、あと音楽作ったりね、あとみんなあの落語って知ってる？
あ、知ってる。笑
点。笑点な、てってれれれれな。でそう、落語をやってる人、落語家さんもいらっしゃいます。それからあとがっつりがっつり勉強して司法試験合格して弁護士さんとかやってる方もいらっしゃいます。であとはパソコン使ってガーってパソコン打ってプログラマーとか事務所で事務処理したりとかも、してる方もいらっしゃいます。でおっちゃんはというと、あの例えば簡単に言うと灘区役所みたいなとこ、区役所じゃないねんけども、そういうなんか要するに、自治体っていうかな、そういうところで勤めてます。簡単に言われへんねんけど、公務員っていう職種だったりします。はい、そんな仕事をしています。公務員として何してるかというと、電話かかってきた電話聞いて、要件聞いて、あ、これやったらこっちの係につないであげたらいいな、これやったらこっちの係かなって言って、割り振る電話のオペレーターっていう仕事をしています。はい、そんな感じで次。
はい、他には次。
本ね、本読むの苦手やってん俺。展示の本あんねんけど、展示の本って例えばあのみんなが読んでるような、なんだろう、小説とか単行本ってちっちゃい本あるじゃん、あれがちょっとまた持ってきたらよかったね。それがあの展示にすると、何タウンページでしてる電話帳、あれ3冊とか4冊とかぐらいなんで、展示って点々をつけるので膨らむので、かさ高くあのボリュームが上がってくるん でその分厚いのを見ただけでもうおっちゃん手で触っただけでもうこれいらんわと思って、読書結構嫌いなんですけど、でもあのやっぱり読書はいいなと思いますよ。あの、うん、ちょっと時間あるときは本読んだりとかします。でこの頃は、昔は展示作るのに、展示みんな知ってるプチプチプチプチこうやってます、ピンみたいなんで。でだけど今パソコンで展示が作れたりするので、こうやってあのパソコンで、みんなパソコン使えたらみんなでも点字習わなくても点字作れるね。今ソフトがあるんで、あの普通の字を打つと点字になるソフトがあるんですよ、システムが。なので普通に ワードとかエクセルみたいなのでこう打つだけで点字に自動的になって、それを点字のプリンターっていうのがあって、点字ガガガガガって打ち出すやつがね。でそれですると結構だから本の作るのも早くなったので、結構あの最近出たなっていうような本でもタイムラグ時間差なく読めたりします。はい、そんな感じです。次どうぞ。
内藤さん、
はい、はい、何歳から目が見えなくなりました？
あ、聞いてなかったな。赤ちゃんの時に、生まれた時に目見えなくなったって言ったやんか。 OK、
はい、他には熊谷さん。
学校とかでメモ取る時とかはどういう風にして取ってます？
展示でだからこういう針みたいなので こうやって打って展示打ってたの。お話聞いて次は、
はい、
はい、
展示を書くことや読むことに慣れてくると、あのどんな気分になってきますか？
あ、どうだろうか。これ普通、俺だから生まれた時から目が見えないので、それが普通だったので、展示読んだらどんな気持ちになるとか言われても普通やねんな。だからいい作品とか、だから小説とかでもいいの読んだら、そらもうね、感動したら感動するし、ね、なんか面白いの読んだら笑うし、感動したら泣いちゃう時もあるかもしれないし、そんな感じでみんなと一緒だと思う。はい、でじゃあ次さ、お願いがあんねん。おっちゃんができひんやろうっていう思うこと言ってよ。こんなことやったらできひんのちゃうかって考えて。おっちゃんができなさそうなこと。
野球とかってできますか？
野球はね、目が見えない人の野球ってあんねん。みんな野球はピュって投げるやんか。地面の上転がしたやつを、なんでキックベースみたいにバットこうやって持って下からビョンって打つね。土の上をボールが転がるので、それで摩擦音がジャリジャリってきたら、きたーバー、そういうなんかグラウンドソフトボールっていうんですけども、そういう競技があるのでできます。はい、できないこと、おっちゃんができないこと言って。むしろできなさそうなこと。
トリさん、
勉強。
じゃんけん
は、じゃんけん、先生とじゃんけんしましょう。じゃんけんで、おっちゃんと先生と、目が見える先生とじゃんけんするときに約束事があって、ほいってやられてもおっちゃん目見えへんか。だからじゃんけんグーとか言うの。いいですか？いきますよ。難しいかもしれないです。最初はグー、
じゃんけんチョキ、
あいこでパー、
あいこでパー、あいこでチョキ。
あー、はい、こんな感じ。はい、こんな感じよ。はい、いいかな。はい、次はおっちゃんできないこと、できないことやって。鉄棒な、やれるよ。でもおっちゃんもう豚になったから、この頃もう無理やけど、あの子供の時はもっとね、あのスマートやってん。実はもう仕事し始めてから太りましたね、デスクワークで。だからちょっと今やれ言われたらちょっと無理か知らんけど。はい、次、おっちゃんのできなさそうなこと。
絵を描くこと
は難しいかもしれないなあ。でもイメージがあったら、例えばなんか丸描いてってずれるかもしれないけど、こうやって丸って描けるやんか、ペンがあったら。で三角はって言ったらイメージがあるので、三角こうやって描くやん、こうやって描くやんか。だからそれを要するに上手に並べれば何かの絵になるよね。だから絵が描けないっていうのはちょっと、むしろあのイメージがあればひょっとするとやれるかもしれないし、おっちゃんは苦手やけども、目が見えない人は絵が描けないかというと、そうでもないです。なんかね、一回なんかやってた、あのね、手触りで、あの油絵とか描くね、なんだろう、あのね、絵の具の、やっぱ絵の具がね、手触りで違うんだって。なんかやってたよ、テレビで。絵を描く人やってました。はい、次、おっちゃんができなさそうなこと探してくれ。
じゃあ、近澤さん。
パズルはできます。パズルどんなやつやろ。あ、ジグソーパズル難しいな。あれはちょっと見えてないと無理かもな。無理っていうか、まあまあなんかできるような方法を考えれば、例えば一枚一枚点字書くとかな。すればできるかもしれないけど、ちょっと 今すぐやってとかは無理かもしれない。はい、他はおっちゃんができなさそうなこと。
溝部さん。
バスケットボールはなかったかな。目が見えない。 ない人のはなかったな。車椅子はあるけどな、車椅子バスケ。目が見えない人のはちょっとなかったかもしれない。バレーとかはあんねんけど、フロアバレーって言って転がすねんけどね。とでさて、そういうところでスポーツネタに来たので、無理やりあのなんか出してくれなかったんで、スポーツのネタを一つ紹介したいと思います。はい、これちょっとあのみんなにあげないけど、これここにね、錦織圭君のサイン入ってる。よいしょ。これ使ってっていうか、これを使って目が見えない人のテニスがあります。よいしょ。あ、だだだ、こういうボール使います。はい、音鳴ります。これスポンジです。スポンジなのでちょっと周りなんかいろいろとどけていただけます。
あ、はい、
これをおっちゃんが飛ばすので、まあもし当たっても、当たったとしても痛くないんで、スポンジのボールの中にね、みたいな音が鳴る。でこれをおっちゃんがここから落としてピュッて飛ばしてみるので、できるかな、ほんまにできるんかなみたいな、見といてください。でさっきの一コマ目の授業でいっぱいいっぱい失敗したから、今回も失敗するかもしれないけど、ちょっと静かにしててね、音聞くので、よろしくね。じゃあ、行きます。はい、いい機会でした。はい、どうでしょうか。これを、目が見えない人同士で、やります。ネットの向かい側に人がいてて、こうやってやります。やり合いする。ずっとラリーって言うんけども、やります。はい。で、それを、これね、日本で作った競技やです。ブラインドテニスって言います。覚えておいてください。ブラインドテニス、日本で生まれた競技です。で、これから今から世界に向けて、紹介していってます。ブラインドテニス。またブラインドテニスって言って、またこれも申し訳ないですけども、Google で調べてください。いっぱいなんか大会の動画とか出てくるんで、いやほんまにおっちゃんより上手い人がいっぱい大活躍してる動画が出てくるので、またお父さんお母さんに頼んでとか、パソコン借りてスマホでもいいけども見てください。
はい、
はい、で次おっちゃんができそうにないことは何かな。
スポーツ
の話はしたでしょ。次何ができるの。
はい、じゃあ岡本さん。
はい、消防士ができないと思います。
ああ、できないな。それは難しいな。どこに火ついてるか分かるもんな。そっか。よし。オッケー。じゃあとりあえずさ、なんか一コマ目は一発で一撃目から出てきてしまってんけど、ちょっと二コマ目なかなか出てきそうにないので、もう一つ紹介しときたいと思います。おっちゃんみたいな目が見えない人は、料理どうやってやるんですかっていう質問があったんですよ。よくあるねんけど、ここはなかなかそこに行き着いていただけなかったので、ちょっと申し訳ないけども、ちょっとこちらからネタの提供をさせていただきます。ちょっと待ってね。料理できないんで、今すぐカレーライス作れるけど、ちょっと作ると時間ないので、リンゴを剥いてみたいと思います、みんなの前で。おっちゃん、目が見えないおっちゃんがリンゴ剥けるんかなっていうの見といてよ。危ないな。危ないか。もしでも、もし分かった、おっちゃんがもしリンゴ剥けたらどうよ。拍手してくれる。
はい、OK、
はい。で、みんなは目が見えない、みんなはなんだ、目が見えないじゃない、目が見えない、みんなじゃない、みんな見えんねん、ごめん、悪い。目が見えないおっちゃんはみんなと違って、みんなはリンゴ、これ見たら分かるけども、おっちゃんはリンゴ触ります。触って大きさとか手触りとかで、あ、これリンゴやなって、これきっとトマトやとは言えへんと思う。これを触って猫とも言わないと思う。触って経験していくねんね。おっちゃん、これリンゴ。リンゴ分かりました、大きさ分かりました。で、さてリンゴをどうしようかなって、剥いてみようかなっていう話になった時に、はい、で、あ、そうですね、ちょっと出してもらって、
ハード出してるん
で。ああ、いいですよいいですよいいですよ。もう置いてもらった手前です。はい、はい、了解です。はい、でこのポジションでやるとみんなに見ていただけるんですかね。ポジション
大丈夫です。今映像が
いけますか。
できます。はい、
じゃあリンゴ分かりましたって、リンゴねって、 できましたか。
はい、
じゃあ行きますね。リンゴって分かったで、触って分かるんよっていう説明しました。で、包丁も触ったら分かります。こっちが刃なのであんまりゴシゴシやったら手切れないのも分かります。だから危なくない。こうやって、はい、見といてね。できるかな。あ、ちぎれた。ちくしょう。どう？はい、こんな感じ。いいですか？はい。はい。で、ごめんね、なんかいろいろとほら意地悪な質問を考えさせてしまってごめんやけども、なんかおっちゃんができそうにないことっていうのをなんで。できそうにないこと言ってって言ったかというと、案外できるんちゃうかなって思ってほしかった。で、まあなんだろう、趣味だけどもテニスとかもやってます。で、今見てもらったみたいに案外ちょっと料理とかも頑張ればできそうやなっていうのが分かってくれたと思うんですよ。で、そうすると案外大丈夫そうでと、目が見えなくてもそんなことをちょっとお伝えしたくて、目が見えなくても目が見えへんかったらできひんようなこと言ってみてって言ったんですね。で、あと何か質問とかあれば、あとそうだな、一つ二つ二つぐらいかな。
はい、どうぞ。
はい、何かありませんか。どうぞ、せっかくね。詳しいこと、普段の生活、あ、入れた。じゃあ千葉さん。
これまでの人生の中で結婚したことはありますか。
今結婚してるから
なって、ね、そうやほら、ほい、いつやろう。何あれ新婚さんいらっしゃい的なコーナー、これいつ結婚してどうやねんって、嫁さんとどうやねんお前っていうやつそれ、あこれその話していい話とあかん話とあったりするからな。おっちゃんないらんこと言うとあかんからな。あ、ね、うちの妻はですね、テニスで知り合いました。自分がテニスの組織の会長をやっているんですけれども、でそこに、入会して来られた方でして、なんか、あ、なんかええ感じのお姉ちゃんやなと、一緒に暮らせへんって言ったら最初嫌よ言われててんけど、ダメよダメダメって言われててんけどさなんとなくなんかもう一緒に暮らしたるわって言ってご許可をいただき、で結婚して翔太が生まれて、だから、2000年に結婚したので14年経つんかな、もうちょっとで14年経ちます。はい、まあ、そんなところでいいでしょうか。勘弁してください。はい。はい、
じゃあ船越さん。
一番幸せだったことは何ですか。
一番幸せだったことはちょっと受けを狙うなら皆さんと出会えたことです。はい。
では次。
もう一つ幸せね。幸せなんやろ。あれ幸せね。おっちゃんね、猫大好きやねんか。猫モフモフしてる時もめっちゃ幸せ。猫かわいい。猫派の人拍手。はい、ちなみにいやいや猫より犬の方がかわいいやろいう人拍手。そうなんや。おー、オッケー。ありがとう。はい。なんかね、はい、猫派、犬派、はい、わかりました。猫派、犬派で、人生がいろいろと変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。はい。そんなところで、もう一つぐらい質問聞こうかな。
はい、
何がある？誰がいいかな？
じゃあ、二人行こうか。二人ですか？
オッケー。
じゃあ、熊谷さんどうぞ。
ね、あるな、目が見えないとやっぱ今言ってくれたみたいな音を聞いて歩くんですが、そうするとじゃあよく聞かれるのが、信号とか渡るときどうすんの。あ、信号渡るときはどうすると思う。
車の音があるやつ。
音があるな。音あるよな。どんな音すんの。
て
あ、言うな。ピューって言うね。あ、OKOK、 その音がする。OK、音がする信号があるところは 音がして 青色の音がすると渡れるなって。で音がないときはそのピヨピヨとかいうのがないときはどうするかというと車の音を聞くの。車が例えばこういうふうに横切ってるのにいくらおっちゃんアホでもこう走ってる音がしてるのにこう出ていったらバーン死んじゃうやん。死んじゃいます。ちょっとおっちゃんなアホやけどな、でもすぐ死ぬの嫌なんで頑張りたいと思います。音を聞いてこういうふうに流れてたら絶対渡りません。こういうふうに縦に自分が歩く方向に流れてる音が聞こえた時にアホやなって言って渡ります。だからよく聞かれるのは夜中とかで全く交通量がないときはひょっとすると赤信号だけども渡ってるかもしれない。分かれへんねんもん、音がないから分からんときはもう仕方ないよね。で夜中はね、あのピヨピヨも止まってんねん。なんでかというと近隣住民の方、近所の方が眠れないみたいなやねんって。夜中うるさいからピヨピヨ言ったらピヨピヨやめてって。だから夜中はピヨピヨも止まってるんで、夜中はひょっとすると車が通ってないときは赤がついてるのに渡ってるかもしれないことはある、ないとは言えない。あ、だから車の音とかね、そういうのがやっぱ気をつけるかな、そういう感じです、はい、あともう一つどうぞ。岡本さんどうぞ。
今までで一番不便だったこと、便利だったことはある。
便利だったこと、いや最初のにしよう、不便だったことかの方がいいかもしれない。便利だったことで、目が見えなくて便利だったことは便利というかラッキーでもないけども、なんだろう、うん、得したことでもないけどさ、目が見えないと横にこんなそばにちょこちょこってゴキブリとか動いてても分かれへんよね、見えてないから。案外平気かもしれん。みんなが「あーゴキブリやー！」とか言うねん。言うて言うような状況でもあんまり落ち着いてるかもしれない。でもおっちゃんも実はゴキブリ大嫌いで、ゴキブリがなんで嫌いかというか、でもゴキブリにこうされないと分からへんねん、おっちゃんは。でもぞもぞされる、うわー言うて。だから逆に言うと、もぞもぞされるまで分からないから、もぞもぞされたらめっちゃ嫌やねん。だからみんなは目が見えてるから、もぞもぞされる前にゴキブリやどっか行け言うて殺虫剤とか使うやろ。おっちゃんら分からへんから、こうされるまで分からへんねん。もうだからもうゴキブリ嫌いっす。はい、はい。で、不便だったことは逆に言うと、だからそういうなんかなんだろう、ゴキブリとか嫌なものを目で見て退治することができないので、それもやっぱり不便かもしれないし、でもまあいろいろ工夫して、だから道ね、初めて行くとことか道分かんなかったりするけど人に聞いたりとかで、今インターネットで調べたりとかできるので、調べて、例えば初めてさ、どっか、例えばレストランに行くとせん、あんまそうな肉売ってるレストランあんねんてって言ってインターネットで調べて、行くときどうするかっていうと、そういう質問が出たらそういうふうに喋ろうと思ってんけど、自分から言うけども、まずそのお店に電話します。で例えばね、もしもし電話してね、あそうそう、もしもしやな、これやな、もしもし、これ慣れへんねん。昔さ、おっちゃんらが若い頃って受話器ってこんなんやったから、この四角いのをこうしてるのってなんかね、ものすごく違和感というか慣れないんやけど、もしもし、すみません、今三宮の中央口にいてるんですけど、そっちお店どうやって行ったらいいですかねって教えてもらいますって言うやん。ほんなら答えてくれるやん。あずっとねって、フラワーロード上がってもらってとかね、だいたいイメージわかるじゃないですか。ね、ずっと北の坂上がってくれるって、だそれずっと上がってきてくれたら左手にあるからって、オッケーって、山間越えて、あ了解で了解ですって、で、だいたいそっちの方角向けて歩きます。まあそれもまあ土地勘がないとちょっと難しいねんけれども、まあちょっと端折って、そういう歩きます。歩いて山間越えてちょっと行ったらって言われたら、山間越えたあたりでもう一回電話すんねん。でもう一回電話して、なんか。あさっきね電話したもんですけど山間越えましたねって、あのね申し訳ないですけど自分ちょっと目が見えないんで白い杖持ってブラーって歩いてるおっさん見かけたらちょっとここやでって入り口教えてもらえますかっていう、ほんなら行けるでしょレストラン、はいステーキ屋の美味しいステーキのお店に着きましたみたいな、こんな感じだから工夫すると案外できないことないなみたいな感じです。はい、で最後になりました、ちょっとデザート的なフルコースでいうデザート的なところに行きたいと思います。はい、デザート的な話です。みんなはバリアフリーっていう言葉をご存知でしょうか。
はい、
バリアフリー、バリアフリーってなんだ、誰か言える人、一人、ごめんね一人、誰か言える、バリアフリーって説明する、
山崎さん行きますか。はい、どうぞ。
何やろ。
障害者と、うん、あの障害を持ってない人が、うん、
うん、
障害者と、普通の人の、うん、なんか差別がなくて、うん、
はい、大正解。みんな拍手。みんなで今あれやで、みんなで協力してやってね。大正解にたどり着きました。はい、そういうことです。ざっくり言うとそうですね。で、そう、差別をなくしたり壁をなくすこと、いいこと言ってくれた。大正解です。皆さんで作った正解です。そのためにいろんなものがあったりする。あの道にさ、黄色い点々ついてるんです。点字ブロック、点字ブロックがあったりとか、車椅子の人が階段上がれないのでどうすると思う？エレベータースロープ、そうそう、そんな感じで、街中の構造物に対してもバリアフリーっていうのがされています。まあ、他いろいろとあのシャンプーのボトルに展示が書いてあったりとか、いろんなユニバーサルデザインっていうのがあるんですけども、そういうような話が一つあります。でもう一つは、もう一つおっちゃんがいつも皆さんにこういうふうなみんなとお話しするときに言ってることがあります。最初に目が見えないってどんな感じって言って聞いたときに、不便なんちゃう、不安なんちゃうって言ってくれた。で、おっちゃんと一緒に話してきて、この時間を過ごしてイメージ変わってくれた。変わった、変わってない？変わった。ちょっと案外大丈夫かもな的な感じになってきた。ありがとう。で、そういうふうなこと、この作業を何だろうは何が起きたかというと、皆さんの心の中に、例えば目が見えないって不便なんや、案外何もできひんやろって、不便で不安やろうな、そういうふうにずっと、例えばあなた方が大人になるまで、大人になってもずっとずっと思い続ける。それを難しい言葉で偏見って言ってしまう。偏る見方、偏った見方、わかるよね、意味通じてる？
はい、
うん、通じてます。偏見って言います。で、それを今崩してくれて、自分の中で、あ、おっちゃん見てたらなんか案外目見えへん人も暮らしてるじゃんって思ってくれた。そういうふうに気持ちが変わっていったり、いろんな視点で物を見れるようになるっていうことを、心にある心の中のバリアを取っていく作業、心のバリアフリーで、これをおっちゃんはいつもみんなに最後に言ってるの。そういうふうにやってください、お願いしますって言ってます。
はい、
で、心の中のバリアフリーっていうのは、何もその障害者、目が見えない人とか車椅子の人とか耳が聞こえにくい人とかのためにあるんじゃなくて、例えばみんなが隣のお友達でも、例えば隣のお友達がおとなしそうで無口であんまり喋れへんな、暗そうやなあいつ、ほっとこか言うて、そういうイメージ持ってたとするでしょ。それを例えば思い切ってちょっと喋ってみる。なあなあ、なんか昨日のさ、スマスマ見た中井くん、なんかトーク滑っとったよなとかなってくるかもしれへん。そうするとそうやって話題盛り上がると、あ、案外見た目おとなしそうに見えてさえつまらんやつやなと思ってたけども、喋ってみたらいいやつやんけって大親友になるかもしれんわけよ。で、それ心のバリアフリーやね。そうやっていろんな人とお話ししたりとかさ、知り合ったりとか、いろんなとこ出かけていったりして、心のバリアをガンガンガッツリと取り去っていただきたいなというふうに、思っています。そして、おそらく皆さん、10歳ぐらいだと年齢思うんですけども、こっから先10年間でおっちゃんが言ったことをちょっと分かってくれた、もし分かってくれて、おっさんええこと言ったなって思ってくれたら、心のバリアフリーをガンガン繰り返してってほしい。ほんならめっちゃいい大人になんねん、でっかい、なんていうん、心の広い人物になんねん。で、そうやってあと10年経ってあなたたちが20歳になった時に、おっちゃん見かけたとしたら、おっちゃんに言ってよ、おっさんに言われてからな、俺心のバリアフリーずっと続けて頑張ってきて大人になったでって言って、ポンってやって、そしたらおっちゃんがおめでとうって言って、みんなでご飯食べに行って、二十歳になったらお酒も飲めるのでごちそうするし、だから二十歳になった時にもしおっちゃん見かけたら、おっちゃんも おじいちゃんになってるし、おじいちゃんになってるかもしれんけど、 見かけたら声かけてください。で、ずっと心のバリアフリー頑張ってきたんやで、おっさんって、おっさんいらんこと言うたからほんまって言って話してください。そしたらその時にはほんまにおめでとうって言って、立派になって嬉しいよって言ってご馳走させてもらいます。じゃあそういう約束をして、終わりたいんですけども、最後にですね、いつも皆さんとこういうふうにお話しする時間を持った時に、最後に、おっちゃんはおっちゃんの大好きな詩を、ポエム、詩を、朗読して終わっています。で、皆さんに、この、詩をプレゼントしてというか、まあ、皆さんご存知の、作品だと思うんですけれども、これは、さっきお話した心のバリアフリーっていうのにつながっていく、とてもとても素敵な詩だなと思って、おっちゃんは大好きやね、うん、アホなおっちゃんが真面目な話してますね、珍しいですよこれね、はい、なので、最後にその詩を朗読して終わりにしたいと思います。朗読が終わったら皆さんの自由時間になりますので、あとしばらく1分ほどお付き合いください、はい、では行きます。ちょっと静かに聞いててくださいね、ごめんなさいね。私と小鳥と鈴と金子みすず、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早く走れない。私が体を揺すってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。ありがとう、おしまい。
立ちましょう、皆さん立ちましょう。
皆さん、今日はとてもいい話が聞けたと思います。特に先生が思ったこと、ここにお話を聞くまで、あ、目の見えない人って気づくあるとさ、まあ、大変やなとかしんどそうやなって思ったこともあったと思いますけども、話を聞いてみて、あ、ただ大変なだけじゃないんや、ただしんどいだけじゃないんやっていうことも、まず一つ今日分かったかなっていうふうに思います。そしてもう一つ、最後とてもいいこと言ってくれました。心の中に心のバリアを取ってね、まあ、難しいことで偏見って言ってましたけども、これは目の見えない人だけではなく、皆さんの中にも、ちょっと姿勢よくしましょうか。最後です。みんなのクラスの中でもね、こういって心のバリアを取って接することができたらなというふうに思いました。とてもいい話が今日は聞けましたので、もう一度みんなでお礼を言いたいと思います。それでは気をつけ、で、あざす、
ありがとう、
ありがとうございました。
あざす、あざす、はい、
では伺いましょう。伺いましょう、
はい、一つお願いがありまして、はい、皆さん、子供さんたち、生徒さんたちが出られるときに、ちょっともしよければお一人お一人握手してバイバイしたいんですけど、お見送りさせてもらっていいですか。
ありがとうございます。
じゃあ私ポジションしますんで、
はい、じゃあ2組の人立ちましょう。1ポイントで握手してもらったらね、またこの部屋に帰ってきてね、上この場を、この場を何とか分かる、何とか分かる、
はい、で2組どうぞ、順番、
前から順番、
誰や、これ誰や、
思いを伝えるに自分の心を伝えるに分からへんよ。分かった、言葉伝えるよ。
ありがとう。
ありがとう。
おお、すげえ。こんなの信じよ
に持って行こうかな。
はい、何のため息が出るの？
じゃあその差し入れして校長先生になります。校長先生、評価上がるこれか。
机の上にあったものですけど大丈夫ですか？
あ、これと、了解です。はい。